大勢の群衆が見ている前で、イエス様はまず弟子たちに言っておくが、誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い荒らす者は、人の子も神の天使たちの前でその人を自分の仲間であると言い荒らす。イエス様はこう話を続けてくださっている。私もあなたを仲間であると。神の天使たちの前で堂々と宣言する。仲間であると言い表す。口語訳では、私を受け入れる。新しい教会訳では私を認める、そう訳されている言葉でありまして、本来は同じことを言う、幾度音に唱える、そういう意味がある言葉が使われております。ただこの一般的に使われていた言葉をキリストの教会では、あのローマ書に記されているように、口でイエスは主であると公に言い表した、こういうふうに信仰を告白する、信仰告白の言葉として使っているわけであります。ここで大事なのは言い表す、受け入れる、認めるという、自分自身の行動や態度を公にしていく、そういうアクションを起こしている側のことが大事ではなくて、何を受け入れているのか、何を認めているのか、こっちの何の方が大事であるわけであります。すでにイエス様ご自身、大勢の群衆が取り囲む中で、人前で弟子たちに話し始めておられる。これにおいて弟子たちを受け入れてくださっている。人前で私、これは私ではなくイエス様ですね、人前でイエス・キリストを受け入れる。人前で自分自身はナザレのイエスに感謝を捧げ、誠実さを捧げ、献身をする。主イエスに対するすべての応答や感謝、これを捧げていく。多分一番近い例ではですね、食前の感謝、クリスチャンフォームで食事の前にお祈りをするのはもう身についたものでありましょうけれども、クリスチャンじゃない友達と、また誰かと食事に行った時に、言葉では祈りませんけれども、黙祷の形で食事を始める。黙祷している自分、それを見せびらかしたら、これは誤解している。食事をも与えてくださった。日々の糧を与えてくださった。神様を感謝する。これが クリスチャンじゃない友達にも伝わればいいわけでありますね。一回お坊さんと何かの時に食事をしたことがあるわけだ。本当に丁寧に手を合わせて一回一回頭を下げて、その食事を感謝している、そういう姿を見たことがあります。自分が表明するというよりも、信じていることを表明するというよりも、何を信じているのか、ですからこの主イエスの言葉っていうのは、もしあなたが人々の前で、私、これはイエス様です、私イエスに対する献身や感謝を言い表しているならば、私も天使たちの前でその人に対する神の国での、まあロイヤルティっていう言葉でありますけども、うまく日本語で訳せなかったんですけども、権利とか報酬を約束する、あなたが人々の前で私イエスに対する愛や献身感謝を言い表すならば、キリストも天使たちの前でその言い表した人に対する神の国での権利、報酬、ロイヤルティ、約束する、そういう約束の宣言のお言葉であります。この受け入れる、これの反対が9節に出てくる私を知らないという、このことになってくる。信仰し告白すべきお方も、神の天使たちの前であなたに約束されている神の国でのロイヤルティを知らない。こうイエス様がおっしゃるというわけであります。ここで仲間という言葉が出てまいります。この言葉はギリシャ語の原文にはない言葉であります。ただ聖書の中には意味を補うために、理解を深めるために、仲間という言葉がたくさん出てくる。ルカ福音書で出てくる最初に仲間という表現が出てくるのは、イエス様によって漁師が、人間を取る漁師として選ばれた時であります。その時イエス様は大量の奇跡を見せてくれました。するとペテロはおじけづいて、どうか私から離れてほしい、私は罪深いものです、私に近づかないでください、そう、イエス様に願い出ました。ペテロの仲間たちも同じでした。おじけづいて、私の方に来ないでください、そう願う。神の国、その奇跡の印というか、神の国、その印を見せてくださっている でも驚いておじけづく仲間でありました。まだまだイエス様を信じるよりも自分の領域の中に隠れている人々、それがペテロの仲間であります。ただ忘れちゃいけないのは、この大量の奇跡、この時にも大勢の群衆の中で行われた奇跡であります。イエス様はいつもあなたを受け入れる、あなたが私の仲間である、囚人監視の中で宣言してくださっている。ペテロとその仲間たちは、福音書を読んでいくと分かりますけれども、あのイエス様の山上の変貌の時にも登場する人々であります。ただその時とても眠くて仕方なかった、そういう仲間たちであります。神の国をのぞかせてもらっているのに、肉体の弱さを持っている、そういう仲間であります。やがてペトロはイエス様の裁判の時に大祭司の屋敷の中庭で、あなたもあの連中の仲間だ、そう言われて、いやそうではない、思わず答えてしまいました。あの連中、イエス様ですね、逮捕されて裁判にかかっているあのイエスの仲間だ、そう指摘されたけれども、いやそうではない、答えてしまう。おそらく何かしらの自分の身にも降りかかってくる恐怖、報復を恐れて口走ってしまったんだろうと思います。匿名性が保障されている時には公にすることができるけれども、保障されていない時になかなか私たちは公にすることが苦手であります。仲間である、イエス様はこういう裏切りに裏切りを重ねてしまう、そういう弟子たちを仲間である、受け入れてくださっている方であります。しかも無条件ではない。無条件で受け入れてくださっている。あなたが私のことをちゃんと告白するようになったら仲間である、そう受け入れてくださっているんだ。おじけづいて知らないと言って無関係を強調する、そういうペテロにも仲間である、受け入れている、関係をはっきりとさせてくださる方であります。キリストはいつでも罪人を受け入れ続け、 罪を許し、罪許された人として、新しく成長させ、変化させていく、十字架の贖い主であります。やがて聖霊が地上に登場し、ペンテコステですね、キリストを告白する教会が生まれます。使徒言行録、これを読みますと、最初の方にペテロの説教が何回か出てきます。そこには仲間という表現はありませんけれども、ペテロがキリストを伝える人にされた、関係を持った、そのことを堂々と伝えている姿が伝わってきます。人前でキリストを口にすることができなかったペテロ、またその仲間たちは、やがて使徒言行録5章に、それで使徒たちはイエスの名のために恥ずかしめを受けるほどのものとされたことを喜び、最高法院から出て行き、毎日神殿の境内や家々で絶えず教え、メシアイエスについて福音を告げ知らせていた。キリストを隠すというか、この方との関係を壊していた、気づこうとしなかった、そういう仲間たちがやがてキリストを公にしていく、このキリストを信じている、そういう、ものに変えられ、そういうものとしてくださった神の憐れみ、そして十字架の奇跡、聖霊の恵みを喜ぶものとされていく。神の御業がよくぞここまで自分を引っ張り上げてくださった、そのことを本当に喜ぶものとされている。十字架の勝利であり、聖霊の恵みであります。それへ続いて、人の子の悪口を言う者は皆許される、しかし聖霊を冒涜する者は許されない、こういう宣言が行われているわけであります。この教えはマタイやマルコでは、あのベルゼブル論争の中で伝えられていました。ルカはそういうベルゼ、論争ではなく、込み出しにある通りイエスの仲間であると言い表す、人々の前で言い表す、この教えの中で伝えているわけであります。イエス様が求めておられるのは、信仰生活の中におけるキリストを告白していく、明かししていく、そういう生活だろうと思います。先日大阪の母教会に帰った時に、うちの母の 同世代の、方からですね、ちょっと褒められました。ようやく日曜日、一日を喜ぶ人になったね。そんなお褒めの言葉でありました。おそらく小さい頃、大学生になったり青年になったりして、この世のことが楽しくて仕方なかった青春時代があります。その合間に礼拝に来ていた。そうするとですね、最後の祝祷が終わって着席して報告があるんでありますけれども、もうその頃からこうそわそわ始まっていく。早くこの街道から出て遊びに行きたい。でもあの時多分ちゃんと報告まで聞いて、その後避難訓練があったんですけども、それも出て、できっちりとその日行われる集会すべてに、自分が参加できる集会は全部参加して出たはずであります。そういう姿をそのおばさんが褒めてくれた。少し長くなったね、マシになったね。こう褒められると大阪人というのはめっちゃ嬉しいわけであります。今までは合間合間でついでにそういう態度だった、浸透していく、そういうものとされたんだろうなと思うわけであります。マタイやマルコではこの言葉っていうのは最後の審判の時、あの終わりの日の裁判の時、それを念頭に置いてその時にちゃんと告白しなさい。でもルカはですね、この最後の審判を念頭に置いているわけであります。でもそこに向かうまでの時間すべてを生活として信仰の生活としてご覧になって見ている。マタイは確か、私の父の前でっていう言葉でありました。ルカは天使たちの前で、天使たちに囲まれている。気がつくと私たちの生活っていうのはそういうものではないでしょうか。今日朝の礼拝で、礼拝の準備の時に示された御言葉が、詩編の125編の2節でありました。山々はエルサレムを囲み、主はご自分の民を囲んでいてくださる、今もそしてとこしえ。守られている、愛されている、礼拝に来た時だけではなく、日曜日だけではなく、365日すべてにおいて神様に囲まれている、守られている、愛されている。私がこの地上で糧を得るために仕事をしている時でも、 私が一日働いて疲れて布団に潜り込んでいる間も、忙しくてあれをするのを忘れた、そういう時でも主は私を囲んでくださっている、守ってくださっている。私とあなたは十字架において結ばれている。このことを覚えていく、それが私たち終わりの日まで神様によって出されている宿題の一つではないでしょうか。病を得ることがある、怪我をすることがある、病気に侵される時がある、蓄えが一切空っぽになる時がある。それを満たしてくださる、そのために囲んでいるわけではない。またそれをなくしちゃいけない、そのために神様は私たちを、この私を愛してくださっているのではない。すべてにおいて取り囲んでくださっている。時にはあなたは本当にクリスチャンなの？そういうふうにその人のクリスチャン道や信仰の、イメージによって裁くことがある。クリスチャンだったらやってみる、そういうこの世の神の国の法以外のルールで私たちをに、突っ込みを入れてくる場合もある。そんな時私たちは何を言おうか、どうすればいいのか、こんなふうにうまいこと表現できれば、怪我をしたり失敗をしないで済む。そういうふうに考えてしまうわけでありますけれども、でも人々の前で弁明する、自分自身の信仰生活、洗礼を受けてからの生活、これをすべて考えたときに、常に人々の前で弁明する、これは聖霊が与えられてから誕生したキリストの教会の生活、キリスト者の生活、礼拝から送り出された家庭や地域や職場、そこで営んできた生活の姿ではないでしょうか。世界史でもキリスト教が公認されるまではユダヤ教からも、また権力者であるローマ帝国からも迫害されました。ペテロの手紙を読むと、命の危険の中でキリストの贖いによって命拾いしている、 この世の命は終わるかもしれない。知れないじゃなくて終わります。でも神の国で生きるその命は与えられている。命拾いをするそのことを喜ぶものとされている。宗教改革の時代もそうです。大きな迫害が起こり、大勢の先代たちが命を落として殉教していく。日本でも江戸時代にはキリシタン禁令によって殉教者が出ていますし、第二次世界大戦の時にも多くの信仰者が殉教している。戦争、これが引き金でありますけれど、その時代にキリストを生きることに正直になる。正直になればなるほど、どんな痛い目に遭うかわからない。痛い目に遭うこと、これが怖くて、やっぱり正直者から離れてしまう。人前で聖霊の証言者となれば逮捕され閉じ込められていく。主イエスが私たちに保証してくださっている、心配ない、教えてくれるとは、この地上で達者に生きるための作戦や知恵ではない。来たるべき神の国で達者に丈夫に生きていくため、そこにおいて命拾いしている、そのことを正直に信じる、そのことでありましょう。クリスチャンホームで育つとですね、反抗期には本当に反抗したくなるんです。聖霊がその時教えてくれる。だったら試験勉強しなくても、テストが始まったら聖霊が教えてくれるから勉強しない。そんなふうに反抗していくわけであります。こんな時にはこうすればいい、こんな時にはこうすればいい。準備の中で生きる私たちは、その時に備えてマニュアルを作りたがる。でも聖霊が教えてくれるのはマニュアルではありません。この世で命拾いする、痛い目に遭わないための方策ではなく、あなたは神に囲まれている、あなたは十字架の贖いによって許されている、あなたは愛されている。弁明というのは言い訳や、また言い逃れ、そういうものではない。表明する、自分自身を表明することではない。こんな自分をキリストが仲間と認めてくださっている。ご自身の命を捨てるほど愛してくださっている。このことに素直になっていくのが 神の国の姿でありましょう。もし失敗すれば、罪に定められることを心配するこの世の生き方から解放されて、神の国で生きる、そのためにキリストが十字架の上で罪をあがなってくださった。聖霊が教えてくれます。あなたは愛されている、あなたは許されている、もう救われている、命拾いをしている、地上では失敗しているかもしれない、でも神の国では命拾いをしている。聖霊がその時、その時にも慰め、励まし、キリストに正直になる神の国の信仰者の礼拝者の姿へと変えてくださる、このことに安心して、住みにくいこの生活、生きにくいと思うこの生活、主と共に安心して歩み続けたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。聖霊がその時に教えてくださる、危機に瀕した時に、命が危ないと不安に覚えたとき、聖霊が十字架を教えてくださいます。神の御心を思い起こさせてくださいます。どうかこの憐れみの中で、これを信じて受け入れている、告白をしているものとして、終わりの日まで歩み続けることができるようにお守りください。この祈りを感謝して救い主、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。